話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。まあ、今週はですね、なぜかいい映画がたくさん公開されるんですよ。まあ、時期を、ずらして公開してくれれば、この番組にとっては本当にありがたいんですが、そううまくは、いかないんですよね。
そうですよね、まあ、いい映画って言いましたけども、例えばどんな映画が公開されるんでしょうか。
例えばですね、マチポレいわきで始まった2本の韓国映画、これどちらもね、本当ならご紹介したい作品なんですね。ソウルの春、この作品はですね、45年前独裁者とも言われた韓国の大統領が側近に暗殺されまして、国民が民主化を期待したソウルの春という時期を描いた作品なんです。で、最終的に軍のクーデターによって民主化頓挫してしまうんですが、そこでね、何が起きていたのか、フィクションを交えて生々しく描いているんです。実在の人物と微妙に名前を変えることで映画的な自由を手に入れまして、迫力たっぷりの映像になっています。韓国で大ヒットしたのも本当に納得できる、そんな作品なんですね。またボストン1947、これは1947年のボストンマラソンを舞台にしまして、占領から解放された韓国の名誉を取り戻すために数々の困難を乗り越えていく、そうしたマラソン選手たちを描く感動の物語なんです。こうした映画も本当にご紹介したいんですが、今回は日本の映画3本を取り上げたいと思います。
たくさんある今週公開の映画の中から選ばれた作品、まず1本目はどんな映画でしょうか。
こちらですね、カンヌやベネチアで監督賞を受賞しまして、今年フランスの芸術文化勲章を受けた名将、黒沢清監督が菅田将暉さんと初めてタッグを組んだサスペンススリラー、クラウドなんですね。
クラウド、
はい、
クラウド、タイトルのクラウドは空に浮かぶ雲の方ですか。
そうですね、クラウドみたいなこと言いますけども、クラウド、雲が転じてインターネット上のサーバーにデータを保存するクラウドコンピューティングということなんですね。で、インターネットを経由した実体のないサービスという意味なわけですが、須田さん演じる主人公はネットを通じた転売業で日銭を稼ぐ、いわゆる転売屋、
よくない、
はい、で真面目にコツコツと悪事を働く、そんな主人公にとって増えていく預金残高だけが信じられる存在
なるほど、
で稼いだお金で郊外の湖畔に事務所兼自宅を借りまして、恋人との新しい生活をスタートさせたんですが、周辺で不審な出来事が起こり始めるんですね。周りに出没する怪しげな車、割られた窓ガラス、つきまとう影、こういったものは真面目な悪人である主人公が知らず知らずのうちにばらまいた憎悪の粒がネット社会の闇を吸って成長した、そうしたものでして、最終的にどす黒い集団狂気へとエスカレートしていく、そんな物語なんです。
悪いことしたからしょうがないよねっていう気もするんですけども、跳ね返ってくるんですよ ね、そういうところなんですよ。悪いことするとね、
結局ね、因果応報とかよく言いますけれども、真面目な悪人、やっぱり主人公はね、怪しいアイテムですとかレアなグッズを買い占めて、で大幅に値段を吊り上げて売りさばく、本当に悪辣な男なんですが、その悪事をコツコツと真面目に積み重ねていく。黒沢監督のイメージは、先頃亡くなったフランスの大スターアラン・ドロンが主演した名作太陽がいっぱいの主人公だったらしいんですけれどもね、この主人公もやっぱり悪事を真面目に行う男で、気づかないうちに引き返せない状態になっていくんですね。で、他人に本心を見せずどこかで見下す男、須田さんはそんな男がですね、知らないうちに恨みを買って突如として狂気を宿した不特定多数の集団の暴力にさらされて感情が乱高下する、 そんな様をね緊迫感たっぷりに演じているんです。その須田さんを映すカメラ、これもね素晴らしいんですよ。
あ、そうなんですね、映像の魅力というところですね。
そうなんです、黒沢清監督、ファンから清シズムというふうに呼ばれる、まあ、独自の世界観で知られているんですが、はい、その一つが映像の魅力なんですね。まあ、生き物のようにうごめく風ですとか揺らぐ照明、そして雰囲気が抜群の廃工場で展開されるアクション、まあ、この映画ね前半は冷徹なサスペンスを貫いて、で後半は乾いたガンアクションに急展開する、そういう凝った構成になっているんです。黒沢監督というと、まあ、20年以上前、ちょうどインターネットが日常を侵食し始めた時期に、ネットが異界につながるデジタルな恐怖を描いた回路という作品を発表しています。はい、私は本当に、ね、この作品衝撃を受けたんですが、その後ネット社会は人々の闇を増幅させて、炎上、誹謗中傷、フェイクニュースといった悪意の中で私たち生きているということになるわけですよね。はい、その悪意が臨界点を超えて狂気に転換する、そしてリアルな世界でバイオレンスとして暴走していく恐怖を描いたクラウド、現代の日本の映し鏡かもしれません。目の離せない作品ですから、ぜひ劇場の暗闇の中でご覧ください。
はい、一つ目の作品はクラウドでした。2本目の作品はどんな作品でしょうか。
こちらね、小野さんも好きなラブストーリー、
あら、
傲慢と善良です。
やだ、分かっちゃった、キスマイ、はいはい、キスマイ2の藤ヶ谷太輔さんの出てる映画ですね。
そうなんです。これね、鏡の古城で本屋大賞も受賞した直木賞作家の辻村瑞希さんの100万部を超えるベストセラーが原作なんですね。
はい、
で藤ヶ谷さん、人生で一番刺さって感銘を受けた大好きな作品というふうに話していますし、ヒロインを務める奈緒さんも辻村作品に出演するのが夢というふうに熱望していただけに、本当力入ってるんですね。
力が入ってるのは分かったんですけど、奈緒さんがヒロインとなるとちょっとなんかこうキャラクターに奥行きがあるのかななんて思ったんですけど、
ね、
どんなストーリーなんですかね。
まず藤ヶ谷さんなんですが、はい、主人公若き社長なんですね。
はい、
仕事も恋愛も順調だったんですが、長年付き合った彼女に振られて、でマッチングアプリで婚活を始める。でその婚活で控えめで気の利くヒロインと出会って付き合い始めるんですが、
はい、
1年経っても結婚に踏み切れない。
うん、
まあ、そんな主人公、ヒロインからストーカーにつきまとわれていると聞きまして、ようやく婚約に踏み切るんですが、これヒロインが突然ね姿を消してしまうんですよ。で主人公は両親、友人、同僚、そして婚約者の過去の恋人まで訪ね歩いて行方を探す。その過程で知りたくなかった婚約相手の過去と嘘を知っていく、そんな物語なんです。
あら、婚約相手ですからね、過去も全部知りたいとは思うんですけども、うん、知りたくないことを知るっていうのはちょっと嫌かな、
まあね、少しずつ見つけていってしまうんですけれどもね、この傲慢と善良、婚活でこう付き合い始めて1年も将来を決めない傲慢な主人公と、で親の敷いたレールの上で善良に生きてきたヒロインの対比かなって最初思ったんですが、必ずしもそうではない。人間ってねやっぱり傲慢なところあるじゃないですか。まあ、若いうちはなんとなく自分に釣り合う人を探してしまうっていうことも多いと思うんですが、それはね、まあ、逆から見ますと自分の価値を高く見積もっている傲慢さの裏返しじゃないかなというふうに思うんですよね。で主人公が婚約者の行方を探すうちに少しずつ隠れていたものを知るというミステリー的な展開で引きつけながら、
はい、
まあ、映画は私たち一人一人が持つ傲慢さ、これを突きつけてくるんです。
私藤ヶ谷さんの前の映画、はい、そして僕は途方に暮れる見たんですけども、
ちょっとねクズな男みたいな感じですね。
もう本当にクズです
言い切りましたね。
もうクズで、もうどうしようもない、もう藤ヶ谷さんが見た後にちょっと嫌いになるぐらい、すごく上手にって言ったらあれですけど、
演技なのか本なのかちょっとよく分かりませんけども、
演技です、
ね、でも今回
はね、すごいなと思いました。
前作と違いまして、
はい、
高級車に乗って高級時計をつけて、まさに人生の勝ち組のボンボン、
うん、
まあ、女の子なら誰でも憧れるだろうけど、まあ、天然でどこか憎めない、そんなキャラクターを軽やかに演じているんです。藤ヶ谷さんは他の人が演じることになったら僕は一生後悔するだろうな、絶対僕がやりたいとまで話しているだけに、もう並々ならぬ思いで演じたようなんですね。原作者の辻村さんも小説から出てきたようなお二人ですと評価した、その演技も楽しんでいただきたいと思います。
はい、2本目に紹介したのは傲慢と善良でした。 そして3本目タイトルからよろしいでしょうか。
はい、愛に乱暴です。まあ、先月ご紹介したお母さんが一緒で主演していた江口のり子さんがこちらでも主演を務めている、はい、うん、まあ、お母さんが一緒ではですね、あのコメディエンヌの才能を存分に発揮していた江口さんなんですが、はい、愛に乱暴はね、打って変わってとてもシリアスな作品なんですね、うん、ただここでも江口さんは唯一無二の存在感、まあ、徐々に平穏を失っていく妻を一瞬たりとも目が離せない緊張感で演じているんです。
うーん、詳しくどんなストーリーなんでしょうか。
まあ、主人公は夫の実家の敷地内に立つ離れで暮らしています、はい、で結婚して8年になるんですが、義理の母から受けるちょっとしたストレスですとか夫の無関心、これをね振り払うようにセンスのある装い、手の込んだ献立など、まあ、いわゆる丁寧な暮らしに勤しんで、まあ、毎日を充実させていた、うん、そんな主人公の周囲で不穏な出来事が起こり始めるんです。近隣のゴミ捨て場で相次ぐ不審火、愛する猫の失踪、そして不気味な不倫アカウント、まあ、平穏だったはずの日常は少しずつ乱れ始めまして、やがて追い詰められた主人公はいつしか床下への異常な執着を募らせていく、そういう物語なんです、
うん、気になるポイントがたくさんあったんですけど、はい、まず無関心な夫、これはどなたが演じてるんでしょうか。
これ小泉孝太郎さんなんですね。お、平穏な家庭生活を送りながらも心はどこか違う場所にある夫、これをね陰りのあるアプローチで演じていまして、うん、まあ、キャリアでも出色の演技じゃないかなと思います。で、一人息子を常に気にかけ主人公を少しずつ追い詰めてしまう母親、こちらもね芸達者な吹雪純さんが演じています。で、原作悪人やさよなら警告、そして怒りなど数々のベストセラー小説が映画化された吉田修造さん、森垣幸宏監督は吉田さんに映画化を許可してもらった時の喜びとプレッシャーは今でも心の奥に残り続けているとした上で、行き過ぎたものはすべて暴力と表裏一体だと思います、愛の裏には暴力があり暴力の裏に愛があるというふうにコメントしてるんですね。
だから愛に乱暴なんですね。
この映画の中で印象に残った江口のり子さんのセリフにですね、私ねわざとおかしいふりしてあげてるんだよっていうフレーズがあるんですよね。まあ、こういびつな愛の暴走が日常を侵食していく様を息もつかせぬ緊迫感で描いたヒューマンサスペンス、はい、ぜひ劇場でご覧ください。
3本の映画をご紹介しました。クラウド、傲慢と善良、そして愛に乱暴。岩本さん、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、太鼓判いただきました。クラウドと傲慢と善良はポレポレシネマズいわき小名浜で、愛に乱暴はマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。この番組は来週から全国ネットで放送されます。 FM いわきでの放送時間は変わらずこの時間でお送りしますので、はい、どうぞこれからもご贔屓に。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。